今日から大降雪の日々を過ごします。この季節はクリスマス、キリストの祭り、祝う、祭りと言った方がいいと思いますが、この時にご降誕されたイエス様を改めて一人一人が、奥の方も迎え入れていらっしゃるわけですが、新たに迎え入れ直す時とさせていただく時でもあろうかと思いますし、賛美にもありましたが、もう一度おいでくださるところの主イエスキリスト様に対する待ち望みの備えの時でもあろうかと思っております。さて、この年は牧師が説教する時はこのマタイによる福音書からと思っております。今日開いていただきました、とっても皆さんがホッとするようなイエスキリストのケース、司会者も相当苦慮したんじゃない、第一礼拝の司会者も一生懸命練習してくださって、読み間違いないようなところ苦労してくださいましたが、イエス・キリストの系図のところから開かれております。長らく信仰生活をしていらっしゃる方にとっては何度もお聞きくださったことであり、また日課の中で読まれた箇所でもあろうと思いますが、今日どう聞かれましたですか。どう受け止められましたでしょうか。どうそれに応じていこうとしてらっしゃるだろうか。張ってますね今日。そのことを覚えております。あるミッションスクールの中等部というところで、いつもそのチャプレンの先生が毎年この大降雪を迎えると、必ずこのマタイによる福音書の1章の1節から17節を多くの学生に聖書朗読して、短い緩和を述べられるそうであります。もうハンデ落ちたように、みんな申し合わせたようにざわつくらしいですね。なんかこうゴキブリかなと思えるような名前があるとか、子供はいたそうですが、今も読んでいただくのを聞いていて、1分半ないしは2分ぐらいで読み終えることができます。私また聞きなんですけど、その先生からのもう一人の人としてまた聞きなんですが、ある時一人の学生が、そのチャプレンがこの歌詞を読んだときにじーっと聞いてたそうです。それ以上詳しくはお聞きしないんですけども、その子は非常に大きな健康上の病を抱えているお子だったそうです。私たちはよく神を待つ、死を待つ、一つの方法といいますか、今日読んでいただいたイエス・キリストの系図をじーっとと聞くだけでも、たかが1分半、たかが2分、少し待つのには力がいります。考えてみれば、この系図を読むことによって死を待つという良い備えの時でもあろうかと思います。さて、今日このところからこの系図を通して大いなる神様の救いの約束を見たいと思います。この系図を通して、その神様がどれだけスケールの大きなお方であるか、それを知らせていただきたいと願います。系図と聞きますとですね、旧約聖書にたくさん出てくるんです。家系図、ユダヤの民は系図、家系図を非常に大事にしました。その純粋性を保つために、その純粋性が続けて継続するために、系図を旧約聖書を読んでいかれたら気づかれると思う。どっかのケース、誰でもケースたくさん出てまいります。日本でも今はどうか知りませんが、ケースを大事にするという、習慣もあったようであります。ところでですね、新約聖書に入りますと、今日の読んだケース以降は一回もケース出てきません。読んでいただいて分かりますように、イエス・キリストのケースであります。イスラエルの神のために働かれた、導いてこられた神様は、このイエス・キリストにおいて一つの歴史を完成された。これ十分っていうことです。確かに今日読んでいただいた中、後でもちょっと触れますけれども、旧約聖書の史実に基づいて名が挙げられております。しかしこのことを通して、この系図は今の私たちにとっても信仰の告白の系図であります。 一節をご覧ください。アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図。ちょっとだけ細かい話しますね。来年新しく聖書が2つ出てますが、スタートもちゃんと当店売ってくれるのでいいなと。ここは私たちが当店売ってないので、ちょっと誤解を招くところがあるんです。アブラハムの神、当店、天を打つんです。そして、ダビデの、ごめんなさい、アブラハムの子、当店、そしてダビデの子、当店、イエス・キリストの系図が、細かい話ですけども、一番丁寧な読み方。何を言いたいかというと、ちょうどアブラハムというのは、この聖書が書かれたこの時から約2200年ほど前の人です。神様はアブラハムとしてあなたを祝福の源とすると言われた、その祝福がイエス・キリストによってしっかり受け止められて、それが完成したんだという、まずアブラハムの子、イエス・キリストなんです。そしてダビデというのは、ご存知のようにダビデ、王ですね、もう名君と言われて、とうとう神殿を建てることができなかったんですが、ダビデは王として君臨したように、そのダビデの子が、であるイエス・キリスト、それは全世界のすべての人の王として来られたお方だ。祝福と王としてということを全部イエス・キリストにかけてるわけです。ですからダビデの子、イエス・キリスト、ダビデの子、ごめんなさい、ダビデの子、アブラハムの子、ダビデの子、どどと続けるよりも一つ一つ丁寧にこう見た方がよろしいかと思います。まあ、それだけしておきますが、そして見てくださって、今日聖書朗読者にも一生懸命読んでいただきまして、段落が落ちていますから、3つに区分されているという言葉は、長らく信仰生活を送っていらっしゃる方はよく聞いてこられたんじゃないかと思います。最初はですね、2節から6節の前半、アブラハムからダビデまでですね。そして2節の、ごめんなさい、6節の後半、2節から6節の前半と6節の後半、一応こう段落落ちてますが、ダビデはウリアのとあるところから11節までが、まあ、一つのまとまった第二期といいますか。そして12節から16節まで、これが第三期のことが書いてある。で、何が書いてあるかというと、ちょっとここだけ申し上げておきましょうか。アブラハムからダビデまでは確かに14人いるんです。そしてダビデのこのソロモンからエコンヤまでも14人。ただ旧約聖書と比較していくと3人の王抜けてます。14人合わせてあるのは事実です。そして12節から16節までのところにも、これよく見ますと13人しかいらっしゃいません。えらい聖書は神の言葉だというのに、えらい不忠実、14人、何が言いたいのか。このアブラハムからダビデの生涯というのは、ずっと神の民の歴史が高められていく。どんどんどんどん祝福が目に見える形まで及んでいって、ダビデ王に至ったというところが、その子ソロモンの時は確かに繁栄したんだけど、その後どんどんどんどん下降線、神以外のものを神としたりね、そういう歴史がずっと書かれてあって、そして12世紀以降の、まあ、下降の時期は第2期としますと、第3期が暗い時代です。聖書の中に出てこない名前も出て、契約書に出てこない名前もあります。ところがそのもうこれで万事休すかなと思ったところに、神様は時を定めてイエス・キリストをこの地上に送りくださったという、そういう形で系図が表されています。アブラハムは祝福の源であるっていうその約束、神様はイスラエルの民を導いてこられた。その導いてこられた神様は、決してアブラハムに与えられたところの祝福の源であるというこの約束を反故にされなかった。歴史見てみると上がったり下がったりしているけれども、人の側から見たらそう見えるけれども、神様の真実の約束は変わらないということを言っているんです。そのアブラハムに与えられた祝福、そして王なるイエス様が来られる、ダビデにも語られたことは、イエス・キリストにおいて成し遂げられたのだ。そのことを最初に申しました、この系図は信仰の告白だと言いましたが、そのことを名前の羅列のようだけですけれども、神様の真実をこの系図を通して言い表しているということです。 ちょっと私話題をちょっと転じるんですが、この神様の真実ということを思うときに、私の長い間のちょっと課題でもあったんですけれども、そうですね、ここ数年、まあ、この後イエス様が地上の生涯を歩まれて十字架にかかられて、そして復活されて、それからご昇天なさって、その後ペンテコステを通して最初の初代の教会が始まったということも大体もう皆さんご理解いただけると思うんですが、福音書が終わって使徒原稿録に入るところ入ってますが、その後キリスト教会どうだったんだろうかというのはずっと、まあ、いろいろ言われてきたんですが課題です。ご存知の方多いかと思いますが、その当時はローマ皇帝が神だという、その支配のものにあってイエス様が神だと主張したら、これは迫害の対象になったんですね。おそらく当時最初の頃は、教会の初期の頃は、あのローマの支配した中のどう計算したのか私もきちんと調べてないですが、今の日本とあまり変わらない状況じゃなかったかなと言われて、 1% いなかったであろうと言われていますが、その後キリスト教が公認されるまで迫害のただ中、200年よどんどんどんどん教会膨らんでいったんです。なぜかな、多くの人はですね、いや、それ迫害下にあったらクリスチャン強くなるんだよと。で、ここ数年日本だけじゃない、国内外の、まあ、そうしたことを、まあ、一生懸命勉強している大切な先生方いらっしゃって、私一応目通したんです。一つ共通点見つけました。これ間違いなさそうです。どういうことかというと、当時のクリスチャン、生きていた時代はもちろん自然災害がありましたし、疫病が入りましたし、まあ、今の時代とだいぶ違うんですけど、非常に苦しい中を通りました。それでもなんです。なぜかというと、今のようにですね、この公に集まれなかった時代なんです。時にお墓の中で礼拝したりですね、今日もチラシを配ります。これ言うてチラシ配らんでもいいなんて思わないでくださいね。一生懸命してほしいんですが、チラシなんか配れなかった時代です。どこに、まあ、その一つのことが見出せるかというと、クリスチャンの生き方に魅力があった。その家庭生活において、また教会の集まりもそうですし、その、ね、どこに魅力があったかというと、迫害した人々も同じように自然災害があったり疫病を経験したときに、クリスチャンたちを愛の手を差し伸べたというんです。何時の敵を愛せよとイエスもおっしゃいましたが、言わやすしでして、その通りに生きた。どうもいろんな資料を調べた人たちがまとめたところはそこに行き着きました。危険をも顧みず、なぜ危険を顧みることなんて彼にできたのか。今日のこの啓示のメッセージに語られること、彼らはその通りに来たんです。真実な神様、一旦約束されたことは必ず成し遂げられる神、この神がイエス・キリストを通して私たちに永遠の命を与えてくださった、その永遠の命に確立された、生きることに確立された彼らがそのように生きたということです。私たちは永遠の命を与えられているということは言いますし、本当に永遠の命をいただいて生きているということは、この地上も永遠も神の命の中に生きているんだ。その信仰といいますか、生き様がそうさせた。それが結果として広がっていった。私はこの辺に日本の教会の突破口があるんじゃないかなと正直思っています。口で語るだけじゃない、その通り生きたって。もう一度私は襟を立たされる思いをしました。ちょっと話は脱線したようですが、私たちの歩み、ここの歩みもそうですけれども、お互い信仰が与えられてから浮き沈みないこともないと思うんです。この啓示がずっと上がっていたこと、なんかこう下降線に辿っていくような、なんか暗いところを通されるというような、暗い時には失望の谷間を行く時がないこともない。私たちの側には大きな波がいつも襲ってくるもんですね。ところが昨日も今日もいつまでも変わることのないのは真実な神様なんです。 どんなに私たちが揺れ動こうとも、神は真実であるということは、約束されたことは必ず成し遂げられる方。今日読んだ啓示の中に、約2000年の頃の人々の歴史でありますが、神様はこのように約束され、アブラハムに、あのダビデに約束されたとおり、真実を尽くされた、その実が、その結果がイエス・キリストだ。このお方への信仰告白なんです。信仰ってこのことを告白することです。さらにもうちょっと経図を見てみましょう。多くの方ご存知かと思いますが、ここに4人の女性出てきますね。イスラエルの経図普通女性乗せないらしいんです。えらいひどいな女性を、無視するのかと言いたくなりますが、でもちゃんと4人出てますね。ちょっと見てみましょうか。ご存知の方も多いかもしれませんが、3節に、ユダはタマルによってペレツとゼラル、このタマルという人ですね。私初めて読んだ時に猫みたいな名前だなとか思ったんです。タマル、そして5節を見てください。サルモンはラハブによってボアズ、このラハブが何かのこと、ああこの契約書に書いてあるなという。で続くボアズはルツ、このルツのことはご存知の方は、ルツ記のルツですね。3人目の女性、そして6節見てくださいますか。エッサイはダビデ王を設けた。そして一段降りてダビデはウリアの妻、あえてウリアの妻、妻ですか、女性ですよね、名前を言ってない、ウリアの妻、この4人が出てまいります。まあ、ここを旧約聖書ここだよと詳しく話す時間ありませんが、創世記の38章を読んでいただきました。タマルってどんな人ですかと書いてあります。自分の夫を亡くした、その後変装してですね、その舅さんとの間にも子供さんを設けたっていう、そういう記事があります。ラハブはヨシア記に出てまいりますが、エリコの町で知られる遊女でした。ルツ、ああルツっていい人じゃないですか。そうですね。でも彼はモアブ人であって、神の民の交わりに加わることができなかったと当時規定されていた違法の人だった。そしてウリアのダビデはウリアの妻バトシェバ、これはサムエル記の10章あたり読むと書いてあるんですが、ウリアの妻だったバトシェバがダビデとの間ね、まあ姦淫があり殺人があったわけですが、その妻だと書いてある。この4人の女性たち、本来なら啓示に載せていいんだろうかと思われる。どちらかといえば私たちはメンツがあるとですね、隠しておきたいと思う人なんですよ。女性だけじゃないですよ。ここに長らくここ女性だけで取り上げたんですが、男性もよく見とかないといけないんです。ダビデはウリアの妻と書いてあるでしょ。これダビデの罪が指摘されてるんです。これダビデよ、バトシェバはあなたの妻でなかっただろう。あのウリア、あなたの部下のウリアの妻だっただろう。あなたが奪い取った人じゃないか。この関係は罪なんです。まるでダビデは罪との代表者であるかのように、このダビデはウリアの妻、ちゃんと神様ウリアを忘れてないなと思った。しかもその後に出てくる王様、ダビデと同じような目に見える人と人の関係ではそういう罪を犯さなかったかもしれませんけれども、かもしれないけれども、神様に対しては節操を失った人たちです。誠の神様以外の神を、誠の神以外の神としたり、それに頼ろうとした王の名前が羅列されている。聖書はそれを罪人と言っている。なんとイエス・キリストの系図にはこうした人たちが加わっている。しかし神の約束は貫かれた。その秩序の中にご降誕くださったイエス・キリストがおられると16節17節で締めくくっています。 もう一つの聖書の言葉を言いました。ガラテヤの信徒の手紙4章4節。しかし時が満ちると神はその御子を女から、しかも律法のもとに生まれたものとしてお使わしになりましたと。時が満ちると。神様ご自身のご計画の中で最善と、一番良い時最善と思われた、その歴史の一点において女を、一人の女性マリアを通して神の一人をイエス・キリストを使わし生まれさせなさった。時が満ちて、この時、まさにこの系図の羅列している中で、この時御子を使わしになった。御子イエス・キリストもお使わしくださった神様、遠くから眺めて私たちに叫んでおられるだけじゃないんです。そっち行ったらダメだよとかね、その道間違ってるよ、この道歩めと、言葉だけでおっしゃるだけでない、具体的に私たちのところに来てくださって、女から生まれてくださって、この系図の中に羅列されている人々はもちろんのこと、私たち一人一人に対しても、罪人って言いましたけど、その罪の罪とその裁きを一身に受け取ってくださったのはこのイエス・キリストですよね。十字架で追ってくださった。私たちが持ち合わせていると言いますか、弱さや痛みとか悲しみ、共に背負ってくださったお方、この方の憐れみは尽きないんです。ですからね、来週石崎先生触れるんじゃないかなと期待はしてるんですけど、その後期待せんでもいいですが、ルカによる福音書ではマリアのこととか読んでいきますと、神様は憐れんでくださいと言ってますよ。そしてこの後聖餐式で読みます、いつも聖書朗読の一つに私選びますけれども、パウロという人が、私は罪人の頭であった、しかし憐れみの神はと言ってますよ。こんなものを神様憐れんでくださった、私は憐れみの手本、見本だと言ってるんです。あれパウロだけでしょうか。私もこの価格を頭では分かるんですけど、私憐れみの見本品なんです、本気で言えるかっていつも問いかけられる。戻りますけれども、本当に主の憐れみが尽きない。いかがでしょうか。私たちはもう消しちゃってしまいたいな、もう塗りつぶしてしまいたいな、べっとりと染みついているということはあったな、あるな。いや、現実にクリスチャンとして歩んでいる生活している中にも、どこか罪との戦いがあって苦しい、いや、それに敗北しそうだ。しかし約束通りそれを忠実に成し遂げてくださる憐れみの神様は貫いてくださる。この系図の中に現れている人々の罪と苦しみと戦い、その涙、神様顧みておってくださる。その同じ神は私たち一人一人、罪も汚れも涙も全部顧みておってくださる。今日これ伝道集会じゃないです。私も含めて伝道集会でもいいんですが、お互い一人一人、この憐れみの神が尽きない憐れみを持って顧みておってくださるから、今ここにおれるということをもう一度覚えたいと思うんです。2週間前にもうこれを終わりたいと思うんですが、ちょっと牧師たちのそんな会合があった時に、他団体の人も一緒だったんですけども、同じ時に洗礼を受けて他団体で働いている牧師とか何か出会いました。そんな中で、彼どうしてるか、彼どうしてるか、いろんなことを情報も分かち合いながら別れた時に、早速一人の、同じ頃に洗礼を受けた兄弟からメールが来ました。まあ、情報はニュースは聞いてたんですが、こんなこと書いてたんです。今その兄弟教会離れてるんです。教会行ってないのでちょっと困ったなと思ってみんなで祈ってるんですが、ちょうど私たちが洗礼を受けた頃に、合言葉のように言った言葉があるんです。ちょっとクリスマスのこの時期だったと思うんですが、こういう言葉で交わしちゃった。今年もクリスマスが来ました、みんなで祝いましょう、でも罪と汚れにの中にいる 私たちのためにイエス様が来てくださり、十字架にかかって死んでくださり、蘇ってくださったこのイエス様をお迎えしなければ、何回クリスマスをお祝いしてもそのクリスマスは虚しいねとお互いに言い合ったことを覚えています。どんなにお祝いしたってもイエス様を迎え入れてなかったら、ふっと私そのことを思い出して、そのメールくれた友人に、今本当にいろんな痛みを負ってるみたいです、悩んでるようです、時には主がおられるんだろうかと、そこまで追いやられたみたいです。しかしその疑問を持ったり傷を負ったりしているそのただ中にイエス様を迎えらなければ、今年のクリスマス虚しいよと言ってメール打ち返しました。今この年クリスチャンですからも、でもイエス様はその痛みを覚える中に迎えられなければ、あなたのクリスマス何回お祝いしたって賑やかにしたって虚しいよ。ちょっと返事が来ないんですけども、愛する兄弟姉妹の皆さん、あなたは初めて教会にいらっしゃったも含めて、イエス様を心と生活と人生と、いやその生涯の日々の歩みの中に主として救い主として王として迎え入れていらっしゃいますか。ここだけはちょっと遠慮しちゃってくださいというところございませんか。そこにイエス様を迎えるところによって本当のクリスマスを祝うことができるんです。なぜならば真実の限りを尽くされる主だからです。憐れみは尽きないお方だからです。この系図に見るように、同じように主は、同じ主が私たちの救い主であり主でいらっしゃいます。心を開いて人生の救いの中に迎え入れましょう。そうした初代教会のように生き様がかかってくるんじゃないでしょうか。お祈りいたしましょう。